岩手医科大学命から、今週のテーマは再生不良性貧血について。お話は内科学講座血液腫瘍内科分野准教授の小宅達夫先生です。そしてドクター日誌と一緒にお話を伺っていきます。小宅先生、どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
日誌もよろしくお願いします。さて小宅先生、今日のテーマ再生不良性貧血に、し、
そうですね、再生不良性貧血。よくほら再生不良性貧血ってお名前は、はい、名前は聞いても、ある一定の年から上の方っていうのは、うん、あの山口百恵があの主演されたあの赤の疑惑でしたっけか、はい、赤のシリーズとかでその血液疾患を持ちで、まあ、あれは白血病の話だったと思うんですけど、よくあの再生不良性貧血とあの白血病とちょっと混同しちゃってるって方もいて、
あ、もう今イコールと思って今日はここに座ってますけど、
もうちょっとその世代、実は本当すごく若いんでね、20代
ですよね。じゃあ見たこともない、
気持ちは20代なんでなのであんまり詳しくあのドラマのことは分からないんですが、ただ結構あの混同される方っているみたいで、
はい、
だからその辺の違いとかもちょっと今日は、ね、
じゃあもう最初に改めて、再生不良貧血とはというところから、
何なのかっていうところからまずお話し、ね、
教えてください。
はい、まず急性白血病と、うん、あの再生不良性貧血は全く別物ですね。
あの全く違う。
急性白血病というのはあの白血球の、まあ、悪性腫瘍ですよね、
はい、
再生不良性貧血っていうのはあの悪性腫瘍でも全然なくて、まあ、どういう病気かというと、血液細胞、血球ってありますけども、血液の中にあの白血球、赤血球、血小板って3種類の大事な血球、はい、血液細胞がいるんですけども、それがまあいろんな原因でうまくこう血球が作れなくなってしまう。で、血球作れなくなってしまうために、あのいろんな血球、そういう血液細胞、白血球少なくなり、赤血球が少なくなって貧血になり、血小板が少なくなって、まあ、いろんな血球があの減ってしまうことによって、いろいろ、まあ、あの不具合というか症状が出てくる、
なるほど、
まあ、造血機能不全の病気ですね。
脊髄という血液を作る工場が閉鎖しちゃうっていうことなんですね。ストライキ、
そうですね、まさにあの先生言われる通り、あの血液の工場に例えると、うん、血液の工場がもうすっかり機能をストップしてしまって、怠けちゃっても全然うまく血が作れなくなってしまう病気です。
なるほど。もう白血病のその白血球の問題だけではなく、白血球も赤血球も血小板も作れなくなっちゃうという、う
ん、はあ、大変な話ですよ。
そうですね、
これがなんであのそういうことが起きるかと言いますと、はい、造血幹細胞っていうですね、種みたいなこう白血球、赤血球、血小板にそれぞれこう変化して増殖していくこう種みたいな細胞があって、まあ、それがこうダメージを受けてしまって、造血幹細胞が少なくなってしまって、白血球も赤血球も血小板も減ってしまうということが起きます。
それはいわゆる先天的、後天的というと、なんでダメージが受けるかってね、どうなんでしょう、
まあ、先天性と後天性が2種類あります。
あ、2種類。
後天性の場合はほとんど、原因がよくわからない。特発性といって、
なるほど、
特発性再生不良性貧血といって原因がよくわからない、まあ、免疫が悪さして、あの自分の免疫が、自分で自分のその造血幹細胞になんかダメージを加えて、その造血幹細胞が、減少してしまうんじゃないかというふうに言われてますけども、全部やっぱ分かってなくて、まあ、特発性といってあの原因がよくわからない、まあ、一方で薬剤のなんか投与の後に起きたりとか、放射線がなんかかかってしまってその副作用で起きたりとか、そういう特殊な再生不良性貧血、あと肝炎ですね、あの重症肝炎の後に血球が全部造血幹細胞がダメージを受けて減ってしまう特殊な再生不良性貧血もありますけども、後天性の 90% 以上はあの特発性ですね。
原因がはっきりしないっていうやつなんですね、
はい。あと一部先天性の中にあのファンコニー貧血なんていうあのまあ有名な、非常に頻度少ないですけどね、あの先天性の再生不良性貧血も中にはあります。
なるほど。
大人の場合ほとんど後天性で、かつ特発性ですね。原因よく
分からない。大体患者さんの数ってどれくらいの頻度でいらっしゃるものですか。
ですね、これがあの非常に少ないといえば少ない、あの100万人あたり8人ぐらいの頻度と言われてて、でまあ一方で頻度は少ないんですけども、時にあのやっぱり難治性、なかなかちょっとこう治療に難治することもあるので、まあ、国の指定難病に登録されてます、はい。
男女比はどうでしょうか。
ですね、一応男女比はないと言われてて、まあ、年齢もですね、一応教科書的には10歳から20歳代と、あと70歳代から80歳代でこうピークがあるっていうふうに言われてますけども、
飛びますね、間ね、
まあ、実際にはあんまりそのもちろん男女比もあの患者さん見てて感じないし、年齢構成もですねそんなにあのじゃあほとんど10と20代とあと70代80代に集中してるかというとそうでもなくて割とあのまんべんなく
なるほど
いるような印象あります。
となると永遠の20代を名乗ってる僕と佳代子さんは、はいはい、その10代から20代の範疇に入るかなと思ったけども、あんまりそこは意識しなくていいっていう話になるんですね。
そうですね、男女比的にもね、
年齢がただあのこういろいろ治療の選択に関わってくるものもありますので、それも後ほどじゃちょっと
お話しさせていただきます、重要な話になっていきましょう、
小宅先生、この再生不良性貧血のそのまあ特発性の話とかいろいろ伺いましたけど、原因っていうのは何か分かっているんですか？
あるっていうのはさっきまで分からないことも多いっていうけど、その中でも特に分かっているようなものって何かあるんですか？
何かないのかと思いまして
、これはですねいろいろ研究されていると思うんですけど、やっぱり明確には分かってなくて、先ほどのなぜか造血幹細胞があの種ですね、その血液の種の細胞がダメージを受けてしまうと、でやはりあの自己免疫疾患といって、あの自分の免疫が自分の体にいろいろ悪さしていろんな疾患を発症しているんですけども、そういう自己免疫の病態による病気だろうということは分かっています。
結構自己免疫の病気って他にもたくさんあって、まあ、そもそも免疫っていうのはこう外部から入ってくるそういうばい菌とかそういう悪いものをやっつけるために備わっているものですけど、自分の細胞を攻撃してしまうというものを自己免疫疾患っていうんですけど、そういう基準がこれにも働いているっていうことなんですね。
おそらくあの、まあ自己免疫だからの基準だからこそ、あの免疫を抑制するような治療が効果を要して良くなったりするんですけど、
それが治療にもつながってくる話なんですね。そうですね、
この再生不良性貧血の症状というのは、その何か現れてくるんでしょうか？
ですね、その血球、あの血液細胞が、白血球、赤血球、血小板が、まあ、減ってしまうことによる症状が、まあ、それぞれ起きます。で多くはあの白血球、赤血球、血小板1個だけ減るんではなくて、あの半血球減少っていって全部減ってくることが多いんですね。血小板がこう特にあの最初に落ちてくるっていうことが多いんですけども、まあ、それぞれどんな症状が出てくるかといいますと、白血球が減ってくるとですね、まあ、白血球ってこのばい菌とか外敵からあの体を守ってくれてるので、白血球減ってくると感染症ですね、あのいろんな熱出て、まあ、いろんな感染、
なるほど、
あのひどくなるとまあ肺炎を起こしたり肺血症を起こしたり、まあ、重篤な、感染症、致死的な一部感染も起こしたりします。
確かに体に入ってくるバイ菌をやっつけてくれる兵隊さんですもんね、
白血球
って。
まさにそうですね、あの免疫細胞があの、まあ、好中球なりリンパ球なりそういう白血球がいなくなってしまうので、
そうするともう全く守りがない状態で、
そうですね、重症の再生不良性貧血だと非常にあの重篤な、感染を起こしていますね。
なるほどね。
それから、まあ、あの白血球だけじゃなくて、あの赤血球が減ってくると、はい、あの貧血になりますので、赤血球があの全身にあの酸素を送ってくれているので、運んでくれているのでですね、貧血による、まあ、息切れがしたり、倦怠感が出たり、まあ、あの貧血症状ですね、いわゆる貧血症状、顔色も悪くなってきたりとか、そういう貧血症状が出てきます。
この番組でもたびたび佳代子さんの貧血エピソードっていうのがよく、ね、イベントとしてあのエピソードとして出てますけど、まさにあの時 どんな症状でしたっけ、佳代子さん。
貧血の時ですか？階段を一歩一歩一段一段上がるだけでも、もうなんか疲れとか、もう足が進まないような息苦しさ、
息切れと、そしてあとは倦怠感と、
平地でもというか、平坦なところでもペットボトル持って歩くだけでも苦しいっていう感じでしたね。
まさに酸素不足の症状なわけですよね。
そうですね、あの貧血で、あの酸素が全身に、あの運ばれにくくなって、まあ、そういう症状が起きているのかなというふうに想像しますね。
まあ、あの10代20代の私たち2人っていうことですけど、ちょっとそのドラマの記憶だけはなぜか明確にありまして、あざができたり、
前世の記憶かしら、
そうかもしれません。結構その何でしょう、体中にあざができて、っていうなんか印象があるんですけど、それはその
血小板の話
で、まさにあの血小板ですね。血小板が減ってくると、あの死なないうちにこう出血したり、まあ、例えば今言った死斑って言って、あの皮膚にこうあざができたり、
青あざがね、
ぶつけてないのにあざできたり、あと天井出血って言ってこう点々みたいなのが出たり、あと鼻出血、鼻血が出たりですね。あと口腔粘膜、口の中、 血がなんか出てきて止まりづらかったりとか、そういういわゆる出血傾向、出血症状が血小板少なくなってくると出てきます。
なるほど。常に血管っていうのはこう出血しがちなところを、それを抑えてくれてるのが血小板なわけですよね。それがないから容易に出血しちゃうということなんですね。
そうですね。まさに血小板もそうですし、白血球も赤血球も普段何気なくこう普通の数があって、いろんなこう機能をしてるんですけど、それぞれ血球が、血液細胞少なくなってくると感染だったり貧血症状だったり出血傾向、いろんな症状が出てきますね。
何かここまでのところですと、小宅先生も死に至るという印象があってドキドキしてきましたけれども、うん、この診断治療までいかないとなんか気持ちが落ち着かないですね。
そうですね。
どうやって診断するんですか。
多くは、どういうふうなきっかけで再生不良性貧血を考えたりするかっていうと、受診のきっかけですよね。血液の、検査ですね、採血して血球が減ってるというような血球減少、半血球減少ですよね。そういうデータの異常で紹介になったり、あと実際その先ほどのなんか血が止まりづらい、あざできるとか、貧血がひどいとか症状がひどいとか、あと感染、しょっちゅう熱出て感染を起こすとか、そういう実際の血球減少による症状、そういう症状で紹介になったり、再生不良性貧血を鑑別っていって原因の一つに考えて調べることがあります。
なるほど。
で実際じゃあどうやって診断するかというと、採血で2つですね、採血と骨髄検査が必要になるんですけども、採血して、血球がしっかり減ってると、
まんべんなく減ってる
まんべんなく、血小板から減ってきて、血小板が非常に白血球、赤血球、血小板どれも減るんですけど、血小板の減りが強いことが多いですね。半血球減少、血球が、減ってると、まんべんなく全部、比較的どれかが軽い場合もありますけども、基本的にはまんべんなく減って
きて、最終的にはまんべんなく減っていくわけですね。
そうですね。でそういう方に骨髄検査、骨髄腺腫って言って、まさに先ほどの血を作ってる工場自体をちゃんとこう所見を見てみるということで、骨盤のところですね、後腸骨って言って後ろの骨盤の箇所から、骨髄腺腫検査っていうのがあるんですけど、局所麻酔して注射器で骨髄液を取って、それを病理学的に、ちゃんと検証して、造血が
ちゃんと工場がちゃんと
そうですね機能してるかどうか、
社員がちゃんと存在してるかどうかを見るわけです
ね。怠けてないかどうか、
怠けてないかどうかを、
見るわけですね。
なるほど。
でそこで血球減ってて、低形成っていって骨髄がもうすっかりこう、空っぽっていうか、造血が非常に低下してる所見、で白血病のような所見がもちろんないこと、腫瘍じゃないので、腫瘍細胞も増加してなくて、造血自体がしっかりこう機能が造血落ちてしまってる、所見をもとに再生不良性貧血というふうに診断します。
なるほど。
こう似たような他の病気もあったりするんですか、ご診断に至るのに再生不良性貧血かと思ったら違ったよとか、
ってたっていう、
血球減少自体は先ほどの半血球減少って全部血球減っちゃしまうような病態っていうのはもちろん再生不良性貧血でも起こるし、急性白血病でも、起こりうるんですね。なので半血球減少、血液細胞が減ってるっていう病態を何だろうなって精査していくときに、この再生不良性貧血だったり、あと急性白血病っていうのを考えて、
なるほど、
骨髄の検査をしてしっかり確定診断を
する。血液検査だけだとそのいろんなこの可能性としてヒットしちゃうから、それに骨髄検査を追加することで、あら工場空っぽだわっていうことで分かるわけですね。
そうですね。これが例えば工場が空っぽじゃなくて、悪いやつがいっぱいいて、
占拠されて悪いやつに占拠されちゃってて工場が機能してない場合もある。それを白血病
細胞がこう、悪いやつが占拠しちゃってて、正常な造血が全然いなくなってしまって、もう同じように血球減少が起
きますので。確かに、だってまともに作ってくれないんですもんね。
なんか今日のお二方の会話、漫画を見ているような気持ちでご想像をついて分かりやすいですね。そうですか。さあじゃあ治療に入っていきましょうか。
そうですね、
では再生不良性貧血の治療は、というところ
で、ですね、治療を選択するにあたって、正確に診断を、骨髄検査をして、あと その血液採血にて血球減少がどのぐらいあるかってことと、あと骨髄所見でちゃんと再生不良性貧血の増だっていうのを確認して、もう一つ大事なことはですね、診断とあと重症度分類、どれぐらい、重症の再生不良性貧血なのか、血液の工場が機能が落ちちゃってる、ストップしてるとして、どのぐらいストップしちゃってるのか、全く作れてないのか、多少作れてるのか、それによって5段階、軽症から最重症までステージ 1,2,3,4,5 で5段階あります。で、細かい話をすると、ステージ1っていうのが軽症ですね。でステージ2っていうのが中等症で、ステージ3がやや重症、ステージ4が重症、ステージ5が最重症って言って、何によってこの、ステージ1から5が変わってくるかっていうと、実際の血球、採血して、白血球と赤血球と血小板、赤血球は正確に言うと網状赤血球って言って、作ったばかりの赤血球が、どのぐらいいるか、それぞれの絶対数ですね。白血球も細かい話をすると好中球っていう、白血球の中でも感染を、感染に対して働く一番重要な白血球があるんですけども、その数を3者を見てどれぐらい減ってるかで、ステージ 1,2,3,4,5 分類します。
で生まれたばかりの赤血球って、網状赤血球ってやつは当然、再生不良性貧血進んでくれば少なくなるわけですもんね。だって作られないんです
よ。まさにおっしゃる通り、
数がだんだん減っていく、その数の減りっぷりを見て、ステージを分けていくと。
そうですね、網状赤血球が減ってれば、間違いなく工場の機能は落ちてる、造血の機能が、
確かに。だって前にそのずっとちょっと確か赤血球って120日くらい1回作られると、その
寿命があります。
寿命があるんですもんね。だからその採血した時には古い赤血球がそのまままだ現役として、かつて作られたやつが工場は閉鎖してても頑張ってる可能性があるから、より新しく最近作られた赤血球ということを見ていくっていう必要があるわけですね。網状赤血球
貧血があって、網状赤血球が減ってれば間違いなく造血が落ちてるということになります。
とここまででもうあっという間に時間が来てしまいまして、次週小宅先生、治療方法をじっくりと伺いたいと思いますが、1週間待つのにちょっと伺いたいんですが、ドキドキしないで安心できる治療方法があると思って1週間待っていいんでしょうかね。
はい、先ほどの重症度分離、ステージングって言いますけども、ステージ1から5まで、しっかり最初の時点でちゃんと評価して、診断しますので、当然例えば入院して管理しなきゃならないような方っていうのはもうすぐ入院になるでしょうし、そうじゃない方もいろんな支持療法って言って、例えば感染症の方に対して感染を起こしても大丈夫なように抗生物質をお渡したりとか、必要に応じて輸血したりとかしてきますので、
手はあるよということですね。
ということですね。じゃあ来週じっくりと教えていただきたいと思います。よろしくお願いします。ありがとうございました。
どうもありがとうございました。